皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは含み損のある資産は全て整理しておきなさいということなんですが、まあ、前回までは高額退職金を受け取りなさいということをして、で、まあ、それで株価をこう下げていきましょうということを、お願いしていたんですけれども、まあ、そもそもですね、皆さんの会社の貸借対照表にいろんな資産があるんですが、そこに含み損があるならば、それをまずはもう削ってくださいと、整理してください、捨ててくださいということなんですね。で、まあ、図が大きくありますので、まあ、それをご覧いただきたいわけですが、左側に流動資産、固定資産と書いてます。で、上から順番にいろんなその資産があるわけですが、まあ我々が、ICO がよく言ってますオフバランス、資産を圧縮してくださいと、総資産をできるだけ小さくしてください、それも不要なものであるとか、もう含み損のあるものはできるだけ、処分して、で、そうした上で後継者に引き継いでくださいねと。もちろん含み損を吐き出すわけですから、損が出るということはこれマイナスが出ると、マイナスが出るということはこう赤字が出るということですから、貸借対照表でいうと剰余金が減って、いわゆるその純資産ですね、純資産の部分が減りますから、この含み損のある資産を整理していくということは株価を下げるというような効果がやはりあるわけですよね。で、そういうことをやった上で高額退職金で一気にドーンとこう落とすというのが一番望ましいわけなんですけども、まあありますよ、いろいろ含み損が。で、まあ、上から見ていくとですね、まあ、現預金ですね、これデフレ期の王様と書いてますけども、多すぎないかということです、まずね。いやそんなにいらんやろ、いや右見たらこれ借りてまでこれ現預金置いてるけど、この借りるぐらいやったらこれ返した方がええんちゃうのということがないかどうかですね。で、売掛債権、これも受け取り手形であるとか売掛金であるとか、まあもう回収不可能だとかですね、そういうものがないかどうかですよね。で、棚卸しの在庫、デッドストックはないか、スリーピングストックはないかということですけれども、まあ、生きてる在庫ばっかりだったらいいんですけれども、まあ、スリーピングストック、まあ、たまにこう出るんですやつね。いや、ホワイトデーの時は出るんですけども、まあ、来年のホワイトデーまた使いますとか言うててね、使ったことがないみんなね。いや、どっかあると思うんですけどとか、1年ぐらい経ったらもうどこあるか分からずにまた発注してしまって、ね、いざ使うことになったら、ああ出てきましたとかね、こういうことあるんですけれども、まあ、特にそうシーズンものであるとか、あるいは商品の入れ替えが激しくってですね、終わった商品の在庫が全てこうまだ在庫としてこうカウントされているとか、そんなことがないかどうかですね。で、その他貸付金の不良化、長期化していないかと、なんかこう貸付金、短期貸付金とかでこう書いててですね、これ誰に貸してんのって聞いたら、こうよくよく聞いたら社長やったっていうね。で、ずっとこれ何期も減ってないやんっていうので、じゃあもう退職金と一緒にもうこれ整理しましょうねっていうので、こう退職金をもらうのと、まあ、もらうのと相殺して、でその貸付金をこう減らしたということもありましたけども、まあ、流動資産、の中でいうとこれらのことが、整理しておくべきことがないかどうかですね。で、固定資産、これでいうと、まずやっぱり土地とか建物ですよね。これが、ものすごくこう買った時よりも低くなっている、特に土地ですよね。もうバブル期ぐらいに買ったけど今もうめちゃくちゃ安いですわと、こういうやつですね。そういうものはですね、もうできるだけ外部に売るのか、あるいは子会社、子会社でも 99% 以下の、同族 99% 以下の会社であれば売却して損も出せます。グループ法人税制っていうのは 100% 子会社がダメですから、 99% 以下の子会社、まあ 1% かあるいは 5% ぐらい同族でない方が株式を持っていただいていたら、売却して損を出すことができますから、まあそのような形で含み損のある土地だとか建物を売却して、子会社に売却して子会社が借りるということをすればいいわけですね。で、設備機械、これは未使用とか不使用なもの、 未使用だとか不要なものはないかと書いてますけれども、あの焼却資産台帳っていうのがありますね。その機械とか器具とか備品とかバーッとこう一覧書いてるんですけど、それもう一度必ず見てほしいんですね。でそれ見るとですね、あのいやこれもうあれへんわとかね、あこれもうどこそこの会社にもあげてもたわとかね、売ったわとかね、そういうの結構あるんですよね。でそういうあのもう損が出てるとか、あるいはもうないとか、もう使ってないとかいうものがあれば、もうあの損失計上してしまうと、いわゆるその固定資産除却損という形で処理をしてしまうと、まあ、有価証券に関しては、まあ何かその株であるとかゴルフの会員券とかでありますけども、まあ株はあまり最近もうそんな下がってるとはないかもしれませんけど、ゴルフの会員券なんか結構下がってるというのはありますよ。それでもうあんまり使ってないとかね、そういうのをこう買ってくれる業者があるわけですから、それもこう処分していくと。でその他の投資、まあ、特に電話債権、電話加入権のやつですね、これ落としたらいかんというね、あの税理士多いんですけれども、あの NTT が、まあ、西日本東日本どちらもそうですけれども、116に電話してですね、あの電話加入権をもう譲渡したいんですけどというふうに言ったら、いろいろもう手続きの書類も、送ってくれますし、いろんなことも教えてくれますから、ぜひこれも加入権も、整理してくださいと。まあ、子会社株、長期貸付金、こういったもので不良化しているものがあれば、それも処分してくださいということで、まあ、ありとあらゆるこの流動資産、固定資産の中身をきれいにしてほしいんですね。本当にその資産というものは稼ぐためのものなんですけれども、それが実際に稼いでいないものがこの中に含まれていないかどうかということなんです。でそういうことをすると必ず、右下の、貸借対照表の右下の純資産が減ります。マイナスが出ますから。で単年度で、大きなマイナスが出ると、まあ、営業利益、経常利益、これに影響しませんかって言うんですけれども、まあ、それらは全てここでこう損を出すというものは特別損失というところに計上されますから、営業利益や経常利益はこれは影響しませんので、それをですね、何も知らないその税理士はいやこれ赤字になりますよとかねこう言うんですけれども、あの税引き前利益が赤字になるだけですから、全くそれ気にしなくて結構なんですね。なのでまずは、含み損のある資産、これをですね、今一度貸借対照表をご覧いただいてきれいに整理しておくということをお願いしたいというふうに思います。古山義明でした。